ということで、ね、もうすぐ新学期ということで元気に新学期をお迎えいただけるように学園天国お届けいたしました。お待たせいたしました。ここからはゲストの方にご出演いただきたいと思います。本日のゲストは株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村陽一さん、管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、春くんは寝ちゃいましたかね。
もうちょっとで
ね、いつもこの時間お昼寝ということで、はるくんも一緒に今日も来ていただいております。さて、陽一さん、
はい、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。増美さんもよろしくお願いいたしま します。毎月第1週目の火曜日はお二人にご出演いただいて、野菜のお話、そして新しい栽培の方法や新しい野菜のお話を聞かせていただいておりますけれども、ここで改めてこの株式会社野菜のお話、どういったところなのか陽一さんからお話いただけますか。
はい、株式会社野菜、といいまして、岡田上小学校廃校になった跡地を活用しまして、その中で、完全閉鎖型の植物工場をやっております。うん、で、まあ、一般的な植物工場だと、あの畑で採れる露地物の野菜に比べて栄養価がすごく低くなってしまうんですけど、うちの場合はあの京都府立大学 の技術をお借りしまして、栽培方法を変えることによってですね、あの一般的な植物工場の10倍の栄養価が含まれる栽培方法を用いて、野菜の製造販売を行っている会社です。
すごい、はい、野菜の栄養価が栽培の仕方で増美さん変わるんですね。
そうなんですよ。
すごい、
収穫のちょっと前に、うん、あの特殊なライト、波長のライトと、まあ液肥、まあ、土の代わりにうちは液肥って言って肥料を溶かした水を、使ってるんですけど、その配合を変えることによって野菜にストレスをかけて栄養価を高めてます。
ストレスをかける方がいいんだ。
あ、そうなんですよ、
うん、
なんかですね、ストレスをかけることによって、うん、野菜本来の持ってるその生きようとする力、
はいはい、
ストレスがかかっちゃうとこのままじゃ死んじゃう、病気になっちゃうってなっちゃうので、それじゃダメだと思って、野菜自体がそのストレスに打ち勝つために、自分の力で栄養素を作り出すんですよね。自分の体を守るために、はいはい、その栄養素が私たちにとってもすごく有効的で、うん、私たちがそれを口にすることによってストレスに打ち勝つような、まあ、体作りができる栄養素を、難しいね、
うん、そんな感じで。でも分かりますよ、その、なんだろう、ストレスが野菜、植物にかかっちゃうと、はい、あの枯れないように自分の力を高めようとするんですよね。それがきっと栄養なんですよね。
そうです、そうです。
だったらいい栄養のものを口にしたいって思うのは普通ですね。だからちょっとでもそういったその栄養価の高い野菜っていうのをこの株式会社野菜さんでは作られているっていうことなんでしょうか。
そうです、
だったらもうあの私もここの野菜さんのレタス大好きなんですけれどもね、このラポールでも販売されておりますので、ぜひ一度手に取っていただきたいと思います。はい、未来の野菜と書いてある、はい、あのレタスですのでね、あの地場さんのところへ、地場さん、
そうですね、
ケンタ
ッキーの、ま、お店さんの前に、はい
ですね、の棚のところにね、はい、あの並んでおりますので、ぜひ手に取っていただきたいと思います。以前からねお話をお聞きしていて、そのレタスっていうのを気軽に食べれる野菜だなという話をさせてもらってて、その洗わずに食べれるこの野菜さんの野菜たち、
はい、そうなんです、ね、
そういったその野菜の秘密、食べ方、そして今日はなんと新しい栽培方法、そしていちごの経過はどうなったかというあたりもお話をお聞きしたいと思います。まずは CM を行って、その後にゆっくりとお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。ここからの時間は株式会社野菜の提供でお送りします。ナノコチャタラジオ、本日はショッピングセンターラポールから公開生放送、私ムジカがお届けしております。本日のゲストは株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいております。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさてさてさて、野菜たちね、株式会社野菜さんの、レタスは生で、もちろん生で洗わずに食べれる、その秘密は増美さん何でしたっけ。
そうなんです、私たちの工場は完全閉鎖型の工場で、お野菜って空気なんていうんですか、 外で育ってますよね、それをうちは完全に閉鎖された室内で育てることによって、はい、閉鎖されてるので虫が入ってこない、あとホコリもつかない、土もつかないっていうことで、農薬も使わなくていいですし、汚れないんですよ、基本的に。
そうですよね、外に出てなかったら汚れない、
はい、汚れないので、農薬使ってない、土もつかない、虫もつかない、 PM2.5 とかホコリもつかないで、作業するときは衛生服を着てマスクをつけて手袋をつけて作業をするので、人の手に一回も触れることがなく袋詰めされて、出荷するので、すごく衛生的なお野菜なんですよ。なのでそのまま袋から出してもらってお皿に盛り付けてもらえれるぐらい、すごく綺麗な、洗わずに食べてもらえるぐらい綺麗なお野菜になってます、
ね、
え、
それってそのなかなか他の、ね、野菜では洋一さんできないことですよね、他の会社というか他の栽培方法
では。そうですね、水耕栽培以外では、まあ不可能でしょう ね、は
い、で水耕栽培も、はい、以前からお話しさせていただいてます、はい、どうしても栄養価が低いかななんていうふうにも思うんですが、はいはい、この野菜さんの野菜は先ほどお伝えいただいた通り、はい、栄養価が高いということで、はい、ちょっと出荷前にね、はい、野菜たちはちょっとこうストレスを与えたり、はい、そこがちょっとこの野菜さんの水耕栽培 の方法ということなんですけれどもね、はい、そういったその栄養価の高い野菜たちを作っていらっしゃるわけなんですが、さあ野菜さんといえばいろんな野菜を今試作をしていらっしゃるというお話でしたが、陽、はい、一さん、その後、はい、先月からの流れ、はい、いかがなものでしょうか。
先月お伝えしてたラディッシュなんですけど、
はい、ラディッシュの話、
カラフルな、
はい、
現状、まあ、うまくいってないです。
あらららら、
一応育つのは育つんですけど、うん、まあ、あと、まあ、形であったり色味であったり、うん、味ですね、あんまりよろしくないので、ちょっといろいろ条件を変えて試行錯誤してみようかなという段階ですね。
難しいですね。
はい、
いや、はい、ね、見割れしたりとか色がうまく出なかったりとか、はい、なんかやっぱり露地でする、土で作るのとは条件が水耕栽培違うので、あんまり適合してない品種だったのかなっていう話をしてるんですよ。
なるほど、そういったその、まあ、栽培方法によって向いてるもの向いてないものっていうのも試行錯誤しながら見つけてい、ってら、はい、行かれてるっていうところです
よ ね、 そうです
ね、でもやってみないとわからないですからね。
わからないです。
植物工場 も、 そのもうまだ新しい業界ですので誰も分かんないんですよ、教えてくれる人がいないので。
あ、そうなんだ、はい、じゃあパイオニアですね。
まあ、そうですね、
はい、ノウハウを蓄積したいな、はいはい、
すごい素敵、ね、でそのラディッシュもありましたが、イチゴもありました。イチゴはいかがでしたか。
小ぶりながらにもちゃんと赤い実がなって、うん、SNS の方では Facebook とインスタで画像を上げさせてもらったんですけど、
はい、
小ぶりながらにもちゃんと真っ赤に色がついて、味も酸味と甘みしっかりあって美味しかったんですよね、ただやっぱりこう、レタスと同じ環境で育てていくのには、ちょっとなかなか難しいところが現状あったので、12月に刊行させたんですけど、今まだ舞鶴岡田上小学校の空き教室の方に、いちご専用のプラントをですね、
すごい、
はい、設置しました。
なんとなんと、すごい。じゃあいちご狩りも
夢じゃな い、 ゃない、もう着実に、ね、
いや、それの実現されると、はい、オールシーズンでいちごがこの舞鶴で、まあ
取れる予定です。夏に、真夏に快適な環境でいちご狩り、
かき氷に乗せたいですね。
あ、いいかも、
練乳で。
あ、どう、いい、フレッシュな、
ちょっと氷屋もしないといけないですね。
ぜひぜひ、お手伝いします。
各の、
各のカリカリ 味見も大丈夫ですよ。ね、そのいちごが夏にいただけるっていうのはかなり夢のようですね。
うん、そうですね。国産のいちごってやっぱりまだ希少なんで。
そうですよね。ね、そういったこのいちごが舞鶴でも栽培されるって思うとなんかワクワクしてきますが、でそのいちごが他の棟で栽培が始まるということですけども、はい、いちごだけじゃなくてメロンもっていう話がありましたが、
そうなんです、はい、メロンのプラントも一緒にいちごと並べて入れました、うん、
本当にじゃあいちごとメロンが舞鶴でオールシーズン、
はい、取れる予定に、取れる
栽培予定なんですね、はい、いやそれはそれも楽しみです。またぜひその経過も、ね、引き続き教えてくださいね、はいはい、
メロン狩りですね。
メロン狩りメロン狩りもできるんだ。
できる、ね、
じゃあ何乗せよう。
本当ですね、パフェですね。もう
パフェですね。じゃあカフェもできちゃいますね。
そうです、教室があるんでですね。
本当だ、調理室もあったわ。
ね、その廃校を利用されているっていうのでやはりこの学校広いですし、たくさんいろんな部屋もありますから、いろんな活用の仕方ができそうですね、
なんかいろいろ知恵を出し合えばいろんなことができるんじゃないかなとは思ってます、ね、
はい、じゃあこのあたりで一曲、ますみさんのリクエスト、はい、お願いしたいと思います。
じゃあ今日はバックナンバーのエメラルドをお願いします。
はい、それではお聞きください。どうぞ。マスミさんありがとうございました。素敵なリクエスト、バックナンバーいいですね。
そう、好きなんです。
いいですよね、なんかこう 歌詞にこだわりがあるグループ で、
あ、 そうなんですね。
あんまりこう横文字を使わないってい う、一回こう気にしながらお聞きいただいたら、
あ、聞いてみます、うん、歌詞なんか、ね、ちゃんと読むことってない、あんまり。
そうそう、ね、なんかそうやってこだわって作ってらっしゃる、あんまりこう横文字を使わないっていうのを。
知らなかったです。
本当ですか。
ぜひぜひ。好きなのに知らない。
なんかそういうところもこう人気のある秘訣なのかななんていうのも思います。
スッと入ってくるて、
そうですよね。なんか意味がわからない言葉がないみたい な、
あ、なるほど、
うん、分かりやすい歌詞なのかななんていうふうに思ったり、はい、ということでしたけれども、さあ、今日は株式会社野菜より舞鶴工場工場長中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんにをお迎えして、七子チャタラジオムジカマキーナがショッピングセンターラポールからお送りしております。さあ、今日この野菜さんの野菜たち、いちごやメロンも新しい動きを見せているという話でしたけれども、はい、先日この工場に高校生の方たちが見学にいらっしゃったっていう話なんですけれども、どういった見学だったんでしょう、陽一さん。
ですね、京都府の事業で、まあ、もともと以前からある事業なんですけど、まあ、京都府内の、農業関係の高校生たちを府内の、まあ、最先端の農業されているところに視察に行くという事業がありまして、それで先日峰山高校の農業科の生徒たちが9名来られたんですよね。
ほうほうほう。
で、まあ、その時たまたま NHK の取材も一緒に来たという流れで、
ね、テレビにも真澄さんは映ってらっしゃいましたけれど、
ちらっと出させていただいて。
リスナーの方からも、はい、野菜さん の、 奥さんが出てらっしゃったけどもなんていう風な、
嬉しいです、見ていただけて、
ご覧になってたみたいです。陽一さんは映らなかった。
そうなんですよ、全部カットでした、ね、
おかしいな。
おかしいな、あんなに映ったのにと思いながら。
そうです。さあ、高校生の生徒さんたち、
はい、
真澄さんどうでしたか、どんな感じでしょう。
あ、なんかやっぱり普段農園芸科の生徒さんなので、農業土でされてるんですよね。なのでうち水耕栽培なので、あ、違うみたいな感じでびっくりされてたのと、工場の中で説明してたのを聞いて、最後に言われてたのが、草取りしなくていいんだって言われてて、これもう一番なんか嫌らしい、嫌な作業らしいんですよね、高校生にとっては。
確かに
、ね、うんうん、人民な作業だし、もう取っても取っても際限なく生えてくるから、それすごく嫌みたいで、草取りしなくていいのはすごくいいなってぼっそっと言ってたので。みたいな。
確かに水耕栽培だとね、雑草も生えてこない。
はい、そうです
ね。まあ、もちろんそこが薬を使わなくていいっていうところでもあったりすると思うんですけど、あ、そうでしたか、高校生の子たち。
斬新な意見だ、そういえば、
ね、
と思って。
でも確かに現実そうかもしれないですよね、この 育てるというメインの仕事の他には、ね、勝手に育ってくれるって思ってる人もいるかもしれないけど、高校生の中にはね、だけどもその他にいろんな仕事があって、
そうですね、
だからこう育っていくっていうのを実感してらっしゃるところなのかもしれませんよね。
そうですね。
ね、なんか 草抜きってでも大事な作業の一つでしょ。
そうですね。栄養取られちゃうんで。
ね、でもたくさん限りなく生えてくると思うと、あーって思っちゃうのかもしれませんね。
そうですね。
そうです。そんな感想も聞かれながら、真澄さんご自身はいかがでしたか。高校生の方たちいらっしゃって。
あー、なんか。将来的には、うん、その興味を持ってもらって就職の選択するってなった時に、うん、自分もその水耕栽培に携わりたいとかですね、最先端の農業に携わりたいと思ってもらえれば嬉しいなと思いました。
そうですね、この農業に関わってくれる若者たちが増えていくっていうのは、与一さんどうでしょう。
それもすごく、まあ、うちの会社の理念としてもあのマッチングしたというか、た内容になってきますので、もともと人手不足とか農家さんの後継者不足っていう問題があって、まあ、この事業を始めたっていうのがあったので、やっぱその、まあ、若い高校生たちに水耕栽培に興味持ってもらえるっていうのは結構嬉しいですね。
ああそうですよね、はい、まあ、そしたらですね、この若者たちが今後の農業、はい、日本の、ね、農作物を支えると言いますかね、はい、支えてくれる方がたくさんいらっしゃると生産量も上がりますしね。
そうですね、
ね、はい、それで安心安全な野菜が増えてくれるのを楽しみにしたいと思います、はい、それでは CM を挟んで、この後は新しい栽培方法なんだか始まりそうです。その話をお聞きしたいと思います。ななこちゃったラジオ、本日はショッピングセンターラポールからムジカマキーナがお届けしております。ゲストは株式会社野菜より中村陽一さん、中村真澄さんに来ていただいております。お二人引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさて、高校生の方々がね、こう見学されて、
はい、
草抜きしなくていいや、水耕栽培よしみたいなね、
はい、
お話をお伺いしてましたけれども、陽一さん、新しい、はい、その栽培方法があるっていうのをですね、ちょいと小耳にしまして、はいはい、どんな方法なんですか、教えてください。
アクアポニクスって言うんですけど。
アクアポニクス、
はいはい、
なんかかっこよいな。
結構、まあ、大学とかでも何か所かやってるところはあるんですけど、まあ簡単に言うと水耕栽培と養殖を合体させたシステム、うん、
養殖とは
養殖、魚の養殖ですね。
魚の、はい、魚と野菜を一度に作るんですか。
は、一度に、まあ、そうですね、
うまく循環させる感じなんですか。
魚を育てるために、うん、まあ、餌やりをして、そこから魚が排泄した糞に、うん、窒素分とかが含まれているので、その栄養素を植物工場の肥料の方に回して循環させていくっていう、だからそこでこう自然環境というかその循環ができるっていうのが理想形です。
なるほど、
はい、自然界を再現するみたいな感じですかね。
あ、そっか、お魚たちから肥料をいただいて、はい、それで野菜たちが育っていく、
はい、
でまたその野菜たちから、魚の餌っていうか栄養分みたいなのもいくんですか。
そこはもう野菜をあげます。
野菜ね、そこをうまいことこう循環していく、はい、
するのがまあ理想形なんですけど、まあ、それを元に作ったまあものがアクアポニクスって言って、まだどこもまだ完全なところまでは成功してないんですけど、
はいはい、
それのまあ養殖と植物こう水耕栽培をまあ合体させたもの。
すごい、はい、難しくないんですか。
難しいです。だいたいどこも成功してないです。
ああそうなんだ、はい、ぜひ成功させてください。
したいですよ ね、
どうやったらできるんだろう。それもやっぱり試行錯誤ですか。
試行錯誤と、あと結構フィルターあまり言ってしまうとノウハウがあれなんですけど、
こうやっぱ循環していくのにバランスだったりとか、
もともとなんかその魚自体の排泄量と野菜の吸収する量とかがうまく合わないし、その 私たちもそうじゃないですか、うんうん、その毎日糞尿って様子違うじゃないですか、
うん、そうですよね。
なんで入ってる有機物も微妙に違ったりするんでっていうところで、その調節も難しいみたいで、
ああ栄養の調節、うん、今でもね、今の水耕栽培のこの未来の野菜シリーズの野菜たちですけれども、もうやはり毎日その液肥の水、はいはいはい、あの水と一緒に栄養と、はいはい、あと光のちょっとずつの調整で美味しい野菜たちができているっていうお話を以前もお伺いしてますけれども、はいはいはい、それプラス魚たちの栄養
を
考えながら、はい、うん、確かに難しいけれどもできたら素晴らしい。
そうですよね、
うん、それが舞鶴で実現できるってなると、そういうことを研究してらっしゃるって思うだけで私ワクワクするんですけど。
本当ですか、嬉しいです。
そのアクアポニックスって、はい、あ、一つ質問していいですか。その養殖っておっしゃってましたけど、はい、魚も収穫というんですか、なんていうんだろう、捕獲なんだろう。
そうそうそうそう、あ、そうなんです。魚も育てて出荷をするのが、はいはい、理想系で、
はい、じゃあ魚屋さんと野菜屋さん、
そうですね、今のところ
八百屋さん、はい、果物もできてくるから、
あ、本当ですね、
はい、うん、魚屋さんと八百屋さんか、夢のような取り合わせ、はい、でそれでなおさら料理のレシピとかをこう、ね、提案とかしてもらえると嬉しいですね。
そうですね、
幅が広がります ね、
ね、
レタスだと行き詰まっちゃうから
いや、それはアクアポニックスかなり楽しみ、
う
ん、
そうですね、
うん、それはもう施設的にはもう取り掛かってるんですか、工場の中では。
一応もう設備的にはもう入れ込んでいって完成はしてるんですけど、まだ水漏れ検証をしてる段階で、実際に稼働はしてない状況ですね。あとまだ養殖の何を入れるかが決まってなくて、今ちょっと何にしようかなと、
そう
か、魚の選定をしてるところです、
うんうんうん、
一応その関連会社の方が、3月にチョウザメを入れるって言ってたんで、チョウザメの稚魚が手に入るって言ってたんで、まあ、それに倣ってチョウザメをするかどうするかっていうところですね。
チョウザメだったらさ、はい、キャビア。
そうですね、キャビア。
キャビアが取れるんじゃない？
はい、いやでもなんかキャビア取れるの7年後らしいんですよ。もう7年。
そこまで育てなきゃいけないんだ。
そうなんです。
そうなんですね。でもまあ育っていくのも楽しいじゃないですか。
そうですね。
ね、なんかそうやって育てながらいろんな魚の種類、これもまた試行錯誤の中の一つですよね。はい、
そうですね、
楽しみです。そのアクアポニックス、魚を養殖しながら野菜を育てていく、はい、素晴らしい。これもクールチョイス、はい、なんだじゃないでしょうか。
そうですね、循環型、
循環型、持続性ある、はい、ね、まあ、このこれもまだ来月どんな風になっているか、
来月まだちょっといちごとメロンの方で手一杯なのかなっていう、
はい、いちごとメロン、はい、これは必ず楽しみに、ね、していく、また新しい動きがあったら教えていただきたいと思います、はいはい、このあたりで1曲陽一さんのリクエストお願いします、
は
い、
レディーガガでテレフォンでお願いします。
はい、それではお聞きください、どうぞ。リクエストでレディーガガでテレフォンお聞きいただきました。ゆういちさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
かっこいいですね、今日も男前選曲いただきましたけれども
、はい、いや自分で歌えるようになりたいですね
自分から
そうでした、その企画もありましたね今年はどうですか。
いやだから一番その歌いたい理由は洋楽を歌いたいなっていう。
すごいプロセス遠くない人より歌下手なのにここから
違う下手じゃない、ちょっと特徴的な歌声してるというだけ
すごい下の方から追いかけないかのゴールが遠くない
ねえ、リスナーの皆さんね、今日初めてお聞きになられた方は、陽一さん大変歌がちょっと特徴的だということで、
ね、
オンチですね
オンチ
ではない、
特徴的です
ね、 ね、歌がお好きだということで今年はぜひ一曲ご披露いただきたいと思っておりますので楽しみにしたいと思います。
ちょっと体調悪くなるかもしれないですねその時
まだでも12ヶ月あるけ
どそうですね、まだまだ大丈夫です、まだ今年始まったばかり楽しみにしたいと思います。さ で今日は株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村洋一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいてお話をお伺いしておりますが、今日はね、その新しい栽培方法アクアポニックス、これも楽しみなんですが、なんとレタスのスープ、いきなりですが、
あ、はい、
レタスのスープが完成間近、
そうですね、
ということなんですが、これはどういうものなんでしょう。
もともとその規格外だったりとか、ちょっと廃棄する、まあ、小ぶりだったり大きかったりする規格外のレタスをもうどうにかしたいな、廃棄になっちゃうんで思いがあって、それを加工に回せないかなと思って、はい、でどうしようと思ったのが一番最初だったんですけど、で、まあ、一番馴染みのある手軽に取れるスープにしようということで、レタス、高抗酸化値レタスのスープというものを作ったんです
けれど、なるほど、
もうほぼほぼ出来上がって、あとはパッケージをつけて出すっていう感じなんですけどね、
それも楽しみだと思います。これからね、店頭に並ぶ日も近い、
そうですね、
ということです
ね、間近な感じで、
ね、ネットでも販売されるというだと思いますけれども、どうでしょう、ネットじゃ難しいのかな、
とりあえず、まあ、ネットでも販売はいいんですけど、うん、とりあえずはちょっといろんな販売店での、
あ、なるほど、直売
ですね、はいは
いはい、ですから販売されるということですね、はいはい、楽しみです、はい、もう毎回毎回新しいことがどんどんどんどん増えていくので、本当に楽しみなこの、毎月第1週目の火曜日なんですけれども、また来月もぜひご出演お待ちしております、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
それではそしたらそろそろ、ね、お別れの時間が近づいてまいりました。本日のななこちゃんとラジオのゲストは株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村洋一さん、管理栄養士の中村真澄さん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。